ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月25日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。暑くなるんですよ今日。
そうなんですよ。
今日本屋上の温度計まだ15度なんですね、
はい、
だから昨日のこの時間とあんまり変わらないぐらいで。
そうですね。
で昨日はここからほとんど気温が
上がらなかったんです。
今日は
この後ですね、
うん、
10度くらい上がりまして、
いや
26度の予想です。東京地方
4月だよ、夏日。
これあの6月並みの高さだそうです。暑さになるそうですよ。
なるほど、うん、まあそうだよね。
でちなみに前の日昨日と比べると、まあ10度ほどやっぱり高くなると。
もう本当ついていけないよね。
ついていけないですよねこれね。1日の中での寒暖差と前の人の寒暖差と。
そうだよ ね、
ね
いろんなものがない混ぜになってね、本当体調崩さないようにというか、崩さないように座れてもなっていう話なんですけど、ね、あの体が慣れてないんでこういう時こそ熱中症になりやすい、
ね、そうなんですよね、うん、
ですんで、まあ、水分だけじゃなくて塩分もっていう ね、
も、はい、
ね、もう少年野球やっててこの時期ぐらいからだからもう飲み物がなくなっちゃう子が多くてね。
ああもうあっという間に飲んじゃうんですよね。
そうだね、あの思ったよりも体が脱水してるっていうのがありますんで、ちょっとお気をつけいただければというふうに思います。さあ4月の25日でございます。
はい、
初任給だと。
そうですね、
いうことで、
うん、
新聞読んでてもやっぱ社会面なんかにねこの初任給の話なんて言って、あのシンクタンクが、その平均額だとかねを出しておりますけれども、民間シンクタンクの産労総合研究所というところが、まあ、産業と労働で産労ですね、23日2024年4月に入った新入社員の大卒初任給が前の年よりも 4.01% 高い22万6341円だったと発表したということで、上昇率が91年以来の高い水準ということだそうでございますよ。私が入社したのはもう20年も前の話なんですが、その時の大卒初任給を、当時で19万8300円が額面だったそうです、うん、でこれを現在の価値に換算すると18万6544円相当と、まあ、だから、当時から比べるとね物価が上がっている分だけ目減りするというのがあるらしいんですけど、そうかと。で新業アナウンサーが入った年っていうのは
2015年ですね。
大卒事務系だと21万1562円だったと。なるほどと。まあ大卒で、まあ、それといくれば22歳と。
そうですね、
22歳で今も22万年齢と同じだけというかね、なんとなくこうそこがこう抜かしていくのがいつだろうねみたいな話をしていて、なかなか抜かないよねみたいな話をしてたんですけれども、もう入った途端にすでに同じっていうね。
ま
あ、ただね、そこをこうみんなこう上げるっていうので大卒初任給が上がった、上がりましたみたいなことが大きく報じられる一方で、その先が上がっていかないみたいな話をまた逆にね、聞いたりなんかして、まあ、そうするとその賃金のカーブが今までだとこう結構こう傾きがね、特に年齢いってからググッと上がるぞみたいなのを俺らの世代は信じ込まされていたわけだ、
うんうん、
いつまでとってもこの坂が上り坂がきつくならないぞっていうね、うん、むしろなだらかにこれ、あれ上がるどころかなんか平らな道ずっと歩いてんなみたいな、あれでも下り坂になってきたかみたいなね、そういうのを繰り返すというね、そうね、今日この後ね、コメンテーター佐々木俊直さんとまず、お送りするテーマがね、氷河期世代というか40、50代の社員の老害化問題って。そう、もうなんだかんだ言って私も40いくつでね、
なんだかんだ
そう、氷河期世代の人たちが 40、50代になってきて、
そうですよね。
でそうするとね、やっぱ今までの経験からいろいろ語りたい部分があるんだけれどもというね、 身につまされるような話がいろいろ出てきたりなんかも、いたしますよ。ね。で、一方で、なんか、今日の一面トップは、なんか自治体の消滅可能性みたいな話が、こういろいろ出てきていて、ねえ、若年女性大幅減というような話なんですが、いや、そんなこと言われたって、もうこんな人口動態調査ですでに分かってる話じゃないかっていうところではあるんですけれども、はい、ね、ちょっと後ほど新聞紹介のところでね、この話もご紹介しようかと思いますけれども、なぜこのタイミングでゴールデンウィーク前ぐらいに出てくるのかということも含めてね、ご紹介してまいります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは 4,50 代社員の老害化問題について、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは、政治資金規正法の改正について、昨日参議院の予算委員会で集中審議が行われておりました。それから福島第一原発の処理水放出が停電で一時停止をしたというニュースも入ってきております。おはようニュースネットワークのゾーンは、今日から日銀金融政策決定会合、今日明日の2日間行われます。そしてアメリカ議会上院がウクライナ法案に関して、支援法案可決をしたということで、バイデン大統領の署名で成立という流れになっております。それからアメリカで TikTok 禁止法案が可決成立をしました。で、7時40分過ぎスクープアップのゾーンは、世界の EV、電気自動車の販売について、2024年大幅に増えて1700万台の見通しだということだそうです。そして今日は暑くなります、夏商戦についてビジネスニュースピックアップ、7時50分過ぎです。メール、そして X、 こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、現地24日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて42ドル77セント安い38460ドル92セントで取引を終えました。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 16.11 ポイント上がって 15,712.75 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約45銭円安ドル高の1ドル155円25銭付近で取引されています。
いや、抜けてきましたね、ついに。
円相場は1ドル155円台に下落するのは1990年6月以来34年ぶりです、うん、日本銀行が今日から明日にかけて行う政策決定会合で、政策金利を低水準に維持するとの見方が強く、円を売る動きが再び強まっています、うん、心理的な節目でもあり、日本政府日銀の防衛ラインでもあると見られていた1ドル155円を突破したことで、円買い介入発動への警戒感も一層高まっているという状況です。
もうこれね、また今日明日の決定会合、いろんな報道も出るでしょうし、それでまた動くって感じになりますか。
そうですね、やはり金利水準が、はい、依然低いですから、これをここを今後引き上げていくという動きを強めてくればですね、まあ、円安の動きが一時的に止まるという可能性もある反面、はい、まあ、なかなか日銀としては現状で金利をすぐに上げにくいという環境でもあるかと思われます。そういう意味で、まあ、対応は非常に難しい局面かなというふうに考えています。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに召喚各種が入ってきましたが、本当に気になるんですよ。人口戦略会議推計、自治体4割消滅可能性、五市一面トップですよ。今日朝日も読売も毎日も産経も、そして東京新聞までということでございまして、まあね、 で、これ本当どっかで見たことあるなと思うんですけれども、今から遡ること10年前にですね、同じような記事が出たんですよ。人口が消滅する自治体が出るぞと。で、あの時に話題になったのは、東京の豊島区。豊島区も消滅しちゃうんじゃないかみたいのが出てですね、非常に問題になったと。もう日本人はこう減りゆくんだと、少子高齢化が進んでというような話で、で、じゃあその後に何がっていうことになるとですね、これゴールデンウィークの直前に出てるじゃないですか、この後ゴールデンウィークが終わって、そこから政策的に非常にポイントになってくるのが、6月に出てくるですね、経済財政運営の基本指針、いわゆる骨太の方針というやつで、で、ここに載った政策がですね、来年度、2025年度の予算のベースとなっていくという話なんで、この骨太の方針に何が載るかっていうのが一つの勝負で、そしてその骨太の方針に載せるためにですね、いろんなこう各省庁が思惑を持ってですね、データだとかいろんなものを出してくるっていうのがまさにこの時期で、で、この当時人口が減って、そして人が、日本人がいなくなってしまうぞと、このままではみたいな警鐘を鳴らしたその先で、じゃあ働く人たちを海外から入れればいいじゃないかっていう話が出てきてですね、いわゆる職業訓練的な名目だったりとか、いろんなところで、就職就業する業種が増えたりだとかしたわけですよ。今回自治体4割消滅可能性とかなんとかとかこう出てきていて、その裏でですね、じゃあ、能登半島地震が1月1日に起こって、そしてそこから4ヶ月5ヶ月余りが間もなく経とうという時に、予算を絞るというような話が、コスト削減というのが財務省から折しも持ち出されて、それに対して、石川の馳知事がふざけんじゃないと怒っているとかね、いやこれ消滅可能性があるわけですから、やっぱりこうコンパクトにまとめてみたいな話とかね、これいろんな思惑を感じるタイミングだよねということが非常に出てくると。そして10年前もこれを取りまとめたのは、増田博也さんというですね、岩手の県知事も務められた方で、今回も一応この有識者で作る人口戦略会議、議長は三村明夫日本製鉄名誉会長と、前の2章の回答というふうに出てるんですけれども、実際にデータを取りまとめたのは増田博也さんで、増田博也さんがまた説明をされているというあたりが、おお響き合うねというニュースでありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
この時間まずは 4,50 代社員の老害化問題という、これ、佐々木さんがね X で引用リポストをされていたものですけど、
そうですね、まあ誰もがね老害になるってことは考えなきゃいけないっていう、僕ね2000年ぐらいからインターネットの業界とかあの世界ずっと取材し始めて、はい、当時76世代っていうね、
76世代
1976年生まれ、これがまあ初期のインターネットのねビジネスとかをこう担う若者たちで結構注目されてたんですけど、はい、考えると今48歳っていう、ね、今年ね、
はい、
でこの世代ってまあ団塊ジュニアで、うん、いわゆる氷河期世代の人が多くてですね、はい、まあ、結局就職できなかったのもあって非正規になって、それでまあ起業せざるを得ないっていうね、まあ仕方なく起業した人も多かったっていうんだけど、まあそれでも一生懸命みんな頑張ってなんとかこう成功したりとかで、大企業でもほらでもその就職がくぐり抜けて就職できて、
はい、
でしかもね当時人数少なかったです、就職した人の、だから同期は少ない、上はたくさんいる、ね、バブル世代の下ですから
そうですね、
山ほどバブル世代取ってたん で、
はい、
でいつまでたっても昇進できないって、もうその苦痛の苦悩の中でみんな頑張って頑張ってこの20数年生きてきて、で今40代50代になりつつあるんだけど、
はい、
これがねまあなんだろう、あんまり言うと怒られるんだけど、もう自分たちはねこの苦労の中で頑張ってきたんだから、お前らもこれを真似しろみたいなことをね下に割に敷いてる人が増えてきてるっていうね。
あ、これをそっか、
これを老害と言わずして何を老害というのだっ
ていう、いやそのブラックなところでこう耐えてきた俺はこうやってきたんだからお前らだってできるだろっていう
のが、そうなんですよ、それってもうほとんどね戦中派がね、俺たちは戦争で苦労してきてのお前らな甘えてるだろって言ってたのがあんま変わんないんじゃないのっていう、
そうか そうですよね。
そうなんですよ。だからね、そこをね、今の時代は違うんだと。
はい、
これからホワイトなんだと、20代もっと大事に使いましょうっていうふうにマインド切り替えないと、どんどんどんどん社内で浮いていくだけだよねってことはね。
で、結構あの良かれと思って、うん、いやだってやっぱ行ってね、あげないとこの子たちが後で苦労するんだよみたいになっちゃうんです
けど。そうなんですよね。
うん、
でそこ自分たちがそうなってるってことをちゃんと自覚した上で、後輩っていうか、まあ、若手をね、育成指導した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、
ね。本当ね、このリポストを見ていて、身につまされることがどっさりとあってですね、あの、自他共にみたいな。
そうですね。まあみんな誰もが年取るので、年取ったらどうしてもね、今時の若いもんってみんな言いたがるんだけど、そこはね、自分がそうなってるんで自覚することが大事だよっていうね。
特に氷河期世代、苦労した分だけ自分たちはもう本当被害者なんだよねっていう。
そうなんです。あの、生存者バイアスって言葉があってね、はい、自分がなんとか生き残れたことが、これは全て俺の力だっていうふうに過信してしまうっていうね。でもまあ、その力ももちろんあるかもしれないけど、運が良かったとか、いろんな要素もあるわけで、なんか自分がすごい能力があったから生き残れた、生き残れないやつはバカだって思ってしまうと、ちょっと思い上がりになってしまうから、そこも気をつけなきゃいけないよねというね。
で、それがあるから世代内でも同じ話ができなかったりするんですよね。
あ、勝ち組負け組がね、綺麗に分かれてるんで難しいですよね、ここはね。
まずはこの 40,50 代の社員の老害化問題についてでした。佐々木さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。ここで番組からのお知らせです。
開催まであと3日、コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
坂出自由民主党参議院議員青山茂春さん、評論家宮崎哲也さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、IIM インド管理大学政策センターフェロー、戦略科学者中川浩二さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、経済アナリストと馬淵真理子さんです。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。開催まであと3日、チケットの購入お早めにお願いします。
そして当日のご来場難しい方にはグローバル配信チケットも発売中、オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もあります。
そしてこのイベントのために制作したオリジナルグッズも会場で販売します。コージー激走取材トートバッグ、横浜凱旋記念コージーマス、感動のコージークリアファイルセットの3つご用意しております、うん、4000以上購入で番組ノベルティマフラータオルを1枚プレゼントです。あのただね、あの数に限りがございますので、あの購入を検討してくださっている方、お早めにあの物販のコーナーにいらっしゃっていただければなと思います。神奈川県民ホールで会場時間のお昼3時以降の販売になります。詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
いよいよ、今週末4月28日日曜日、ぜひ神奈川県民ホールでお待ちしてます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらのテーマです。岸田総理、政治資金規正法の改正に強い覚悟で挑む考え。岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で、自民党の派閥の政治資金問題を受けて、政治資金規正法の改正について次のように述べました。
自民党自身もガバナンスの強化等を務めなければならないと思いますし、そしてこの国会においても政治資金規正法の改正など政治の信頼回復のためのこの取り組みを実現しなければならないと考えています。
昨日の答弁の模様をお聞きいただきました。まあ、政治資金収支報告書に議員の確認書を作成するというね、うん、あたりが、
まあ、一番のポイントは、まあ、一部連座制とか言われてるんだけど、はい、要するに政治資金記載ミスとかあった時に、まあ、今までは、ね、政治家は全く責任問われなかったんだけど、うん、こう責任問われるようにしましょうと。ただし、なんだろうな、こうその前にまず確認書っていうね、
はい、
その政治資金の報告をする際に一応なんか確認書って紙を作って、そこに政治家がハンコを押すと、
はい、
署名すると。でそれをやってたら、もし記載ミスがあった場合には政治家の責任が問われますよって、うん、なんでこんなね面倒くさいことになってるかって、結局なんだろう、政治家の側としてはね、こんな意見があって、例えば秘書がわざと議員を陥れちゃうことができんじゃないか要するにね、自分の先生を陥れると思ってわざと記載ミスをしたら、あっという間に連座制になるとかね、
はい、
まあなくはないけどね、でもそこまで抵抗するのもなんだろうなって気もちょっとしなくはないよねという。
まあそうですよね、うん、そんなに秘書さんも信頼できませんか。
そうですよね。あと、まあ、この話に、あと、ものすごいややこしくて、多分全員を理解してる人は永田町以外にはほとんどいないんじゃないかって、含めて。なんでこんなにややこしいのかっていうと、金の流れがね、異様に複雑なんですよね。はい、で、例えば、ね、基本的なことは分かってない人多いんじゃないかと思うけど、政治家個人に献金は今はできない。企業団体献金はね。うん、ただ一応政党にできるので、政党から政治家にお金が流れるみたいな仕組みになってるんだけど、
はい、
その政党から政治家にお金流れるのは政策活動費って言って、これが一体、ね、いくら流れてるのかよくわからないっていうね、
はい、
でそこのね、要するに政治家個人資金管理団体っていうのがあって、政治家のその資金管理団体はどういう収支だったかって報告する義務があるんだけど、
はい、
政治家個人が例えば自民党からお金を100万円ポンともらった場合には、それを報告する義務がないっていうね、なんだかよく分かんないわけですよね。
出した方の自民党には帳簿につける義務はあるけれども、うんうん、受け取った方は
分かんない、言わなくていいっていうね、うん、だからね、まあ、不透明なところがちょっと多すぎるよね。だからこれだと維新とか言ってんだけど、国から、はい、なんだっけな、政策活動費っていうね、はい、お金が月100万ずつ、議員に出てて、この100万については内訳を別に公開する義務がないっていうね、はい、だから維新はこれちゃんと公開せよって言って、自分とこの、議員については公開してるんですよね、
はい、
これもだからね、なんで透明化しないのかって、結局でもいろんな話、政治家の人とかと話して聞いてみると、まあ、とにかくね、もうよくわかんない、趣旨が多すぎるので、なんかこう把握しきれないと。
そういうことですね。7時またいで続いてまいります。ニュース7時またぎです。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。6時半のね、佐々木さんご登場のところで、氷河期世代、あるいは団塊ジュニア世代、今40代から50代に差し掛かろうという世代が、ひょっとすると老害になってしまうんではないかという話で、同世代の方々からメールや X いろいろいただいてます。久米地さん、40代半ばで氷河期世代で老害、うちやというね、自分も老害になるのか、カバリーのランパンテさん、ヒロシさん、自分も老害世代ってポストが多い、ま、自分もそうですけどと。
あのね、この、はい、 素直に認めちゃうところが、はい、団塊ジュニア70年代生まれのねちょっと切なく悲しいところで、
はい、
これがねその上の団塊世代の人だったりすると、うん、うるさい俺は老害じゃねえってみんな怒り出すんだけど、
そうそうそう、老害だ一言老害じゃないって言うんですよね。
そうなんですよ。でもこれがね70年代生まれの氷河期世代の人はね老害って言われると、うん、やっぱそうだよなってこう認めちゃうところがね、うん、この世代のねこうなんだろう、はい、虐げられ慣れてるというか、
あ
ちょっと悲しいところだなっていうね、もう
そこでなんかふっと自分を、うんこう帰り見て、
そうなんですよ。
で、リアル老害をいっぱい見てきたから、うん、え、俺、あれと一緒かって思うと、気をつけようっていう。
そうなんですよ。共感できるんだけど、まあね、もうちょっと強く生きてもいいんじゃないかと、個人的には思うんですが。
十分俺たちも強く生きてきて、ここまで来たんだよと。
ね、
確かにね。頑張ります。で、ニュース七時またぎ前半戦、政治資金規正法の改正の話、
ね、
いや複雑でも、
うん、複雑でね、まあ、とにかくいろんなお金が流れてると、うんうんうん、でここで、ね、議論するときに気をつけなきゃいけないのはそのお金がかかるってことは当然であってそこを批判指定してはいけない、それと透明化するっていう流れをね、それは別の話だよね、
はい、
で僕はね資金の流れを透明化するのはもう当然だしやるべきだと思うんですよ。それ維新が言ってるように政策活動費とかがね月100万が一体どういう内訳なのかちゃんと公開すべきだし、その政党からね個人政治家個人流れてるお金も一体いくらなのかっていうのは政治家個人がちゃんと公開すべきだと思うんだけど、
はい、
ただお金が使われてること自体を否定してまってたらいけない。なぜかっていうとね、まあ、例えば共産党なんかその政党助成金って国の税金から各政党に議席数に合わせてお金が出てるんだけど、はい、こんなの税金の無駄遣いだってまあ怒ってるわけですよね。
受け取ってないですよね。
受け取ってないんですよ、うん、でそれはそれで一つの考え方としてありなんだけど、でも一方であんまりそれやりすぎるとね結局裕福な人しか政治家になれない。で共産党の場合には、はい、赤旗の購読費とかね、
ええ
まあ、そういうのでなんとかしのいでるんだけど、でもまあ赤旗の購読費も、ね、どんどん読者が減ってきていて結構危機的な状況だってよく言われてると、
うん、
でそうするとやっぱり、ね、ある程度税金から補填してあげて、でその国の、政党のですね、多様性を国全体で確保する、国民が支えるってことの考え方は僕は結構重要だと思ってるんですよ、
はい、
でそれやらないでもとにかく個人でねお金を用意しろと、で国から一切出さんと、うんね、で企業とかからね献金もまかにならんって話にしてしまうと、はい、本当に代々大金持ちのねそれこそ鳩山さんみたいな家の人じゃないとね政治家になれないって、それはそれで庶民感覚なくなっちゃう可能性があるわけだし、バランスを逸するかって感じがするんですよね。だからどうやってその政党がたくさんある方がいいに決まってるわけなんですよ、少なくとも一党独裁よりは二大政党制の方がいいし、
はい、
二大政党制日本はうまく根付かなかったんだけど、うんまあ、ある程度多様な政党がたくさん存在するってことを考える。で例えば共産党気に食わないと思ってる人もいるかもしれないけど、共産党があることにやっぱり意味があるわけですよね。
そのね意見を
批判勢力として、
うんうん、出すということそのものは
ってことをあれ考えると、その共産党を支持してる人から金集めるだけじゃなくて、
はい、
国全体として国民全体として共産党の存在も許容するという考えで税金からお金出して僕は構わないと思うんです。これは共産党は気に食わないと思うんだけど、
うんうんうん、
そういう考えだってあってもいいんじゃないかと思うんですよね。そう考えるとね、まあ、お金かかるのはしょうがない。特にね、特に選挙なんてねもう膨大な金かかって、はい、で未だにやっぱりやってね選挙カー乗って連呼しないと通らないみたいな地域もたくさんあるわけだから、うん、そのためにウイス嬢に払ったりとかね、その運転手さんに払ったりとか、
はい、
車を出すのにお金かかったりとか、弁当買ったりとかも山ほどお金かかる、うん、でそれこそなんだろう、お葬式とか、
はい
ね、火事場とかにね、一生懸命ぶら下げていくみたいなのもみんなやってるわけで、
お祭りに出席したりとかね、
したりとかね、
あれも地域の活動やったり、
結婚式にね、
はい、
お金持っていくとか、あれももう莫大なお金かかってるわけなんですよ。でもいちいちそれに、じゃあ公電の時にね、その領収書出せみたいなことを、地元の町内会のね、おじさんに言えるかっていうと、なかなか政治家としては、言いにくいみたいなのがやっぱあるわけです。そういうところにやっぱりね、不透明なお金の流れが生まれてきてしまうって問題はどうしてもあって、
はい、
これはだから政治家個人の問題よりも、まあ、そういう古くから続く日本の政治的慣習とかそういうものの問題にね影響してるところもすごく大きいわけで、 だからね、完全に透明化するのはやっぱ難しいよねというのもやっぱあるんです。だからお金かかることはしょうがない、でもやっぱり透明化することはできるだけやっていくっていう、まあ2本立てぐらいの考えた方がいいんじゃないかなっていうね。
ある分の領収書は公開して、これは領収書をもらわなかったけどこれだけかかりましたっていうのが帳簿につけてあれば、うん、まあそれでいいじゃない
か。
そうそうそう、
だから例えば冠婚葬祭費って名目で公伝とかね、
はい、
結婚式のねお祝い金とかね、お祝儀とかにこれだけかかりましたって明細を出すってことは多分大事なんじゃないかな、
うん、まあ、もちろんねそこでその公職選挙であるとか、うん、そういうところには抵触しない形で出すと。
そうですよね、
うん。もう一つ用意していたニュースは福島第一原発停電で処理水の放出が一時止まったということでしたけれども、
これもね、なんかまたこういうのがあると、ね、すぐ大騒ぎする人が出てきて、はい、本当に面倒くさいんだけど、ちゃんと電源切り替えて、
はい、
何の問題もなくですね、処理水放水は再開されてるから、うん、それでいいじゃないかと。まあ結局何で起きたかっていうと、掘削作業してたら、ケーブルに、電気のケーブルにね、
はい、
その掘削作業の器具が接触してしまって、うん、断線して停電したっていうね。だから問題なのはね、これそもそも最初の原発事故2011年の時にもあったんだけど、全ての電源が停止したことが問題であって、
はい、
電源の1個が停止するなんてことは当然予測される話なわけですよ、うん、ただ事故で最大の問題だったのは、全ての電源が停止するって誰も想定してなかったっていうね、
はい、
そこなわけですよね。あれ以降ね、そのもう13年経ちますけども、もう散々電源の多様化とかやってね、高台に非常電源移したりとか、いろんな対策はしてるので、まあ、1個の電源が停止したことを、ね、あまり大騒ぎすべきではない。ちゃんとそのセーフティーネットが
機能してる、
機能してるかどうか、機能したかどうかってことを目に見るってことの方が大事なんじゃないかなって思いますよね。
で、掘削作業されていた50代の男性作業員の方は、右腕と顔に軽い火傷を負って救急車で運ばれたと、まあ、命は別状ないということでありますけれどもね、たくさんの方が作業されている現場でもありますもんね。
本当ですね。
ということで、7時またぎでありました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。今日から日銀金融政策決定会合。日本銀行は今日25日と明日26日の2日間、大規模な金融緩和を転換して初となる金融政策決定会合を開きます。植田総裁は先日、日銀が目標とする物価上昇率 2% に達する角度が高まれば追加利上げを検討すると発言をしております。23日の参議院財政金融委員会の中でそういった発言があったということでありますが、
円安がとうとうね、はい、155円1ドル、はい、突破してしまったというね、
1ドル155円37銭と、うん、90年6月以来およそ34年ぶりの円安ドル高水
準。34年ぶりですもんね、
はい、
90年以来か、すごいですよね。ただまあ円安がそんなに悪いのかって話はあって、輸出産業にとってはね、
はい、
非常にメリットが大きいので、まあ、経済成長の後押しには間違いなくなるよねという、ただまあメディア各紙見てると、はい、円安けしからんって声で割に一色でですね、それは一体何ぞやって話ではあるんですよね。で、今回の円安の原因って別に日本円がどんどん弱くなってるとかそんな単純な話ではなくて、なんか安いって言葉がついてると、
はい、
日本がダメになってるってイメージがつきやすいんですけど、
はい、
今回に関しては単にアメリカがね、景気がどんどん成長し続けていて、インフレ基調なんで、まあ、さらに、金利が上がってると、
はい、
アメリカのね、米国金利がね、長期金利 4.5% みたいなね。で、4.5% すごいですよね。もうね、アメリカの国債買った方がいいんじゃないかと思うんだけど。
そうですね。ね、
っていう状況の中で、まあ、ドル高がどんどん進んでるので、
はい、
相対的に円が安くなってるだけであると。だからここで日銀がじゃあそんなに介入したからといって、このね、長期金利 4.5% みたいなね、イギリス、アメリカの異常な金利上昇に抵抗できるのかっていうと、なかなかそこは難しいんじゃないのかなと。ただまあ、日銀もしくは政府としては、このまま円安が続くと、その、 なんだろう、輸出産業にはプラスで経済成長の後押しにはなるんだけど、一方でまた物価が上がってしまう危険性があると。当然輸入にね、お金かかりますからね、はい、そうするとまた食料とかエネルギーが高騰して物価が上がると、そうすると、ね、去年来、まあ、この2年ずっと続いてた、実質賃金がね、はい、下がり続けてる問題、ここに来て、まあ、この春は日銀がね、その金融緩和少し緩和しますみたいなことをね、
マイナス金利解除してと、マイナス金利
解除したのも、まあ、そろそろ、物価高も落ち着いてきたし、賃金もこの春闘でだいぶ上がったので、今年の夏秋ぐらいには実質賃金がプラスになるだろうという読みもあって、うん、
はい、
でそこでマイナス金利解除って話だったんだけど、ここでまた円安が続くと、物価が上がってしまって実質賃金がまた下がってしまうっていうね、
うんうん、
その危険性が出てきて、そうするとその実際の経済成長に寄与するかどうかよりも世論がね、
はい、
ものすごいネガティブに働くんじゃないかっていう、まあ恐怖感は相当あるんじゃないのかなと。です。ここでまた実質賃金ね、夏から秋にかけてだだ下がりになったりすると、もうメディアはこぞってまた岸田政権、
はい、
大攻撃するのは間違いないわけで、
実質賃金がね、上がらないじゃないか、
うん、そうなんですよね、
マイナスじゃないか、うん、みんな貧乏になってるという
っていうなんですよね。でこれをね、まあなんだろう、時々ツイッターとか X でリプライもらうんだけど、佐々木さんは経済、ね、上向きになってるとかね、景気良くなってるとか言ってるけど、こんだけ賃金下がって何が上向きだとか、
うん、
経済が良くなること、経済成長することと、
はい、
物価が上がって実質賃金下がることは別に相反してないんですけど、うんうんうん、なんかね、物価が上がるってことがなんか不況になってるって勘違いしてる人が世の中には結構多いっていうね、
はい、
多分物価が上がるって経験を30年以上してこなかったので、
はい、
物価が上がるって何意味してるのか誰も分かってないんじゃないかっていうね。
でとにかくもう目の前の値札が上がっていくから、うん、これはひどいじゃないかと。
そうそう、これは不況だってね、不況じゃないんですけどね、
うん、
景気がいいから物価は上がってるんであるっていう考え方、もちろんあのコストプッシュインフレだと景気がいいからとは言えないんだけど、
はい、
コストプッシュインフレによって物価が上がることによって、それが物価許容度が上がること上がり、それがデマンドプルインフレに変わっていくっていうね、そういう流れをまあ日銀なんか期待してるって考えると、
うん、
物価上がってくれないとどっちにしろ経済は上向かないっていう、まあそういう発想なわけですよね、
うん、
でそこのね、マクロ経済のややこしいところが、まああんまりやっぱり相変わらず理解されてないなっていうね。
だコストプッシュ、まあ、外からやってくる原材料とかの、うん、まあ、値段が円換算でマイナスなんかだと上がっちゃうから、うん、その分でまず、値札が上がると、
うん、
値上げがあると。ただ値上げする分だけ、それを売ってる企業は今度収益が上がるから、例えばそれで賃金が上がっていけば、
うん、
今度はそれで賃金が上がった人たちが物を買おうとして、ディマンドプルと需要家の方が積極的に買おうとする
流れです
よ、ね、流れになると。そうすると賃金と物価の好循環と呼ばれる、うんうん、まあ、この上田さんがやろうとしていることが実現してい
く、ね、しかも今人手不足もあるので、
はい、
当然転職すると賃金は、ね、上がるっていう流れになってきてるから、でその賃金上げるためにも企業の側としては、値段を上げなきゃいけな い, い、
ね、上げて利益を出さなきゃいけな い,
い, けないっていうね、そういう循環が生まれつつある状況なんだけれども、そこをね、まあ、世論が理解してくれないので、世論がっていうか、まあ、マスメディアって言っちゃってもいいのかもしれないですけどね。そうすると、まあ、なんとかの円安をね抑えるしかないって話に傾いてきてしまってると。ただまあアナリストの人とかね、経済学者の意見見てると、
はい、
必ずしも円安そこまで必死で抑える必要ないんじゃないかって言ってる人も少なからずいるんだけど、そこの声はあれにかき消されてる感じがね、ちょっと残念ながらありますよね。
うん、さあでは続いて2つ目、こちらのニュースです。アメリカ議会上院もウクライナ法案を可決、週内にも支援再開。アメリカ議会上院は23日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する追加資金を盛り込んだ法案を民主共和両党の賛成多数で可決しました。すでに下院で可決しておりまして、バイデン大統領が署名し法案が成立いたします。ウクライナに対しておよそ608億ドル、日本円にしておよそ9兆4000億円の支援が柱で、ウクライナへの兵器輸送は今後数時間以内に開始されるということです。数ヶ月というか半年ぐらいこれ止まってましたもんね。
そうなんです、まあ、共和党がね主に反対してたってとこあるんだけど、
はい、
共和党が賛成に転じたって、これトランプがね、
うん、
もうあのほぼほぼ秋の大統領選で バイデン・トランプ対決になるのは間違いなくて、まあ、トランプ当選しそうなるぐらいの話もいっぱい出てるんですけども、まあ、トランプがね、実は今までずっとウクライナ支援反対したのが、はい、急に賛成に回ったっていうね、これがまあなんでそれがひっくり返ったのか、3月ぐらいにはいや、ウクライナとロシアの戦争に一銭も出さないとかってね、うん、言ってたらしいんだけど、
そんなことに金使うんだったら国内に使えと、
4月になってね急に変わったっていうね。で、一つはね、なんか要するに今までは無償でウクライナにねお金を支援するって言ってたのが、いやいや無償じゃなくて融資にしろと、
はい、
ウクライナに貸して返してもらうようにせよっていうふうに言い出して、で一応これをねバイデン政権が飲んだっていうね、うん、ところがあるんですよ、
はい、
でなんかいろんな発言いろいろ眺め渡してみると、トランプ曰くウクライナは鉱物資源がいっぱいある、
お
なのでもし戦争に勝ったら借金返せると、ただしその鉱物資源がある場所は、
はい、
ロシアに占領されている東部ウクライナあたりだってね、だからあそこを奪還しないと金返せないから、じゃあいっそウクライナにバンバン金出して、
はい、
あの東部ウクライナを奪還させて、でそこから鉱物資源採掘してアメリカに金返せよっていう、まあ、一応ねそういうロジックがトランプさんの中では立ってるらしいんですよね。
なるほど。
本当にその通りにうまくいくかどうかわからないんだけど、まあまあでも結果的にこれで良かったんじゃないかなと。ここでね、まあウクライナがもし、ね、自利品で敗退するなんてことになったら、はい、もう西側諸国に対する、ね、甚大な悪影響が起きるわけだし、日本にとってもね台湾問題に影響が起きちゃうわけですから、
はい、
まあまあとりあえず良かったかなっていうね。
力による現状変更を許すってことになると。
あともう一個はね、そのお金をねどうやって返すのかってところで、
はい、
あのロシアの凍結資産、
ああ、
ね、ウクライナ侵攻起きてからロシアの資産が、あの対岸持ってた資産を、ね、全部凍結したじゃないですか、
はい、
あの金額がすごくて3000億ドル、日本円にすると45兆円以上、
うん、
すごい金額ですよね。でこれをね、まあ要するにその返済に充てればいいんじゃないかっていう話も出てるらしいんだけど、ただね、いろいろ調べてみると、この45兆円のうち、アメリカの国内にある、っていうかアメリカの銀行が管理してるのが50億ドルぐらいだから、まあ、7500億円ぐらい。大した金額じゃないんですよ、その45兆円っていうね、
莫
大な金額に比べれば。だからもう7500億円抑えても、アメリカがね、拠出するこの莫大な金額9兆4000億円ですか、
はい、そうですね、
これに比べれば全然少ないので足りないじゃないかと、でもまあ多分ロシアの資産の多くはヨーロッパとかにあるんで、うん、ヨーロッパの資産をその西側諸国に協力させればいいんじゃないかって言うんだけども、ドイツとかね、
はい、
やっぱロシアからガス買ったりとかしてるので、そこはなかなか飲めないみたいな、この辺の駆け引きが多分今後続くんじゃないかなと思いますね。
うーん、むしろそっちの方が問題になって
ると。そうですよね。
おはようニュースネットワークでありました。日本総動機の方、この後も佐々木俊直さんにお付き合いをいただきます。今日のネットワーク、日銀の金融政策決定会合、そしてアメリカのウクライナ支援について取り上げました。続いてニュースプラスワン、取り上げるテーマはこちらです。アメリカで TikTok 禁止法案が可決成立。中国系企業バイトダンスが運営する動画投稿アプリ TikTok のアメリカでの利用を禁止につながる法案が24日成立しました。前の日にアメリカ議会上院で可決された法案にバイデン大統領が署名し成立となりました。TikTok の運営側は法廷で争う構えであるということだそうです。
うん、まあTikTok ね、中国企業の傘下にあるので、はい、バイトダンスっていうね、だから収集したさまざまなパーソナルデータ、個人のデータが中国に流れてるみたいな危険性がずっと言われてきていて、
は
い、まあ、そういう意味ではね、こういう対応するのもまあやむを得ないかなと思うんだけど、一方でその裏側にですね、いわゆる日本で GAFA って言われるような、ね、アメリカのそのグーグルとかフェイスブックとかのね、そのビッグテック企業と、
はい、
その新興中国 TikTok のね暗闘みたいなのがあるって話は結構あって、これねワシントンポストが昨日ぐらいに配信してたんだけど、
はい、
とにかくフェイスブックはですね、あの今メタ社って名前ですけど、TikTok とまあ競合じゃないですか、 SNS でね。でそのコンサル企業を頼んで、
はい、
フェイスブックが巨額の金を使って TikTok はね社会にとって危険だとかね、子供に使わせるなみたいな記事を、ね、やたらと書かせたっていう、
ほう
そういう話があるんですよ。
なるほど。うん、
で今回もし TikTok がねこれで、まあ、アメリカで使えなくなると、でそうするとまあ広告収入 今までクライアント企業が TikTok に払ってたお金が浮くじゃないですか、
はい、
でそのお金が多分 Google とか Facebook の SNS に流れるだろうっていうので、あの eMarketer ってアメリカの有名なアナリスト企業があるんですけど、
はい、
これワシントンポストが紹介したんだけど、多分これで TikTok がもし中止になったら、広告収入がですね、その TikTok の持ってた広告収入の4分の1ぐらいは Facebook に流れるだろうと。
ほ
ー、巨額の収益増、つまりね、2025年来年ですよね、Facebook の収益を20億ドル以上押し上げるって予測してる。
20億ドル、
3000億円ぐらいですかね。
アメリカで1億7000万人がこの TikTok を使ってるって言われるから、やっぱ4分の1が流れるだけで巨額なんですね。
そ
うなんですよ。
で、それ以外にも Google とかにもいろいろ流れるので、Google もほら YouTube とかやってますからね。
はい。
ショート、YouTube ショートっていうね、短い TikTok みたいな動画やってるから、まあそっちに流れるだろうっていう。だから背景にはね、もちろん表向ってはその経済安全保障を含めた、その中国のね、そのプライバシーの問題とかあるんだけど、裏側に行くと、その、既存のね、大手アメリカ IT 企業と、
はい。
新興中国企業のね、激しい暗闘がね、裏側には隠れてるんだっていうね、なかなかね、これもおぞましい話ですよね。ワシントンポスト曰く、いや、まあだから TikTok ね、その気にするのもいいんだけど、一方でそのアメリカのね、独占 IT 企業の弊害っても散々言われてるわけで、
そうですね。
それをさらにね、独占加速させるっていうのも、それはそれでどうなのかみたいなね、問題提起していて、まあ確かにそうだよね。てか散々監視資本主義だとかね、
はい。
お金儲けすぎだとかね、言われてたのに、結局そこを利してんじゃないかっていうね、アメリカ政府もね。まあだから、かといってでも中国企業に全部渡していって話もならないので、
はい。
ここは難しいところだなと思って。で、これはね、アメリカの話だけど、日本でも、
はい、
まあそうだよねって、今日本でほら、それこそ LINE とかが、
はい、
ね、結構データ情報漏洩がね、起きたりとかして問題になってんだけど、
ね、データのサーバーをやはり韓国にずっと置いてたじゃないか
と。そうなんですよ。あれもね、まあ日本企業じゃなくて、もともと韓国企業ですから、そっちに流れちゃっていいのかって問題とか、ある、そもそも日本でね、こういろんなデータのやり取りするのがもう Google の Gmail だったりとか、
はい、
あるいは Facebook のメッセンジャーだったりとかね、もう海外企業、目白押しでそっちに、全部こう派遣を取られちゃってるのもどうなのかっていうね。ここはね、なかなか、かといって日本国内の企業で、それを担えるような会社が出てきてないって問題もあり、
うん、
悩ましいところだと思いますよ、これはね。
まあ、ね、日本国内のね、そういった話で言うと、うん、じゃあ、そこを法律変えるのかとか、うん、そういうことができるのか。
そうなんですよね。総務省なんかもね、かつてほら、日本企業はいろんな標準を取ってた、まあ、DVD とか、
はい、
ブルーレイとかの時代には CD とかね、もうとにかく日本のね、IT 企業、押すんだ、電気産業をね、進行するんだって、こう、意気揚々だったんだけど、やっぱ2000年代入ってそこ失速してきて、
はい、
もう気がついたら外資企業だらけになっちゃって、で、今この状況で一体総務省の産業振興ってどうするんですかって聞いてみても、総務省の人は、ってうなってしまって終わりっていうね。議論が成立しない状況なんですよ。
で、日本国内でなかなか資金調達も難しかったり。
そうなんですよね。まあ言っても前よりはファイナンス状況良くなってるって言われてるんだけど、でも例えばスタートアップにね、1000万、2000万ぐらいのお金が入るようになってきてるんだけど、一方でアメリカなんてね、スタートアップに下手すと何百億円とかね、バーンとお金渡ったりするっていう、そこの、やっぱ、なんだろう、資金の規模の大きさではね、もう全然勝てない状況になってきてるって、こういう状況の中で、そのアメリカのガーファとかね、その中国の新興 IT、とかに対抗して日本の産業をね、打ち上げていくって、これなかなかね、難しい状況ではありますよね。
そうすると、そういうところに部品を供給したりとか、そういうのが役割になっていったりとか、そういうこと
にな
るん
でしょうか。まあ、基本現状、日本は完全にそうなっちゃってて、もう最終消費財勝てない。例えば昔はね、ほら、海外のホテルとか泊まるとテレビがソニーだったりとかして、
はい、
やっぱ日本強いよねって言ってたんだけど、今海外のホテル泊まっててソニーのテレビないですからね。
そうですね。
ほとんど中国、韓国企業のテレビばかり。はい、ただし、そういうところに、まあ、中間材って言われるね、素材だったりとか部品を供給してるのはやっぱ圧倒的に日本であると。ね、iPhone とかだって日本の企業がなければね、作れないって言われてるぐらいなので、そこは強いんですよね。だ半導体だって日本の、半導体撮影装置みたいなのがなければ成立しないっていうのは散々言われてるわけだから、
はい、
まあそこで飯を食っていけばいいって話なんだけど、まあ国のプライドとしてはね、なんかね、部品供給だけでいいのかってところはちょっとあるから、 まあ、国民としてはもう少しなんかやっぱかつての輝いた日本、
はい、
IT 日本電機みたいなのがね、日本電機産業みたいなのがもう少し復活してほしいなって気持ちもなくはないですけどね。
で、まあ、これね、一方で、TikTok の話は、うん、トランプさんは、なんか、その、資金の出し手の人が、TikTok の大株主だったりするという話があって、うん、これがまた、ひっくり返ってるんですよね。
そうなんですよね。
Facebook を利することになるぞ、みたいな話になって、
うん。なかなかね、そこら辺で、トランプのそこの限界みたいなところがあって、なんざん国民の味方とかね、その、貧しい白人の味方とか言っときながら、基本本人は、新自由主義の人ですから、
まあ、その辺ね、大統領選、まあ、本選これからというところですけれども、まあ、まだ出てきてない政策がいっぱいあるだけに。
そうですよね。まあ、ちょっとこれから秋に向けてアメリカ大統領選どうなるかというところもね、この経済の内容も含めて注目したいところではあります。
はい。今日のニュースプラスワンはアメリカで TikTok 禁止法案可決成立というニュースで、ありました。まあ、TikTok 側は運営側法廷で争う構えとのことであります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では続いてこの時間はここだけニューススケベ。世界の EV 販売2024年は大幅に増えて1700万台の見通し。 IEA 国際エネルギー機関は23日、最新の世界 EV 見通しを発表しました。プラグインハイブリッド車も含む EV 電気自動車の2024年の新車販売台数はおよそ1700万台に到達し、前の年の1400万台から大きく増加するとの予測を示しております。ガソリン車も含めた新車全体の2割が EV 関連になるということだそうです。う
ん、これいろんな報道があってですね、はい、EV 全体は増えてるんだけど、うん、BEV っていわゆる完全なバッテリーだけで走る EV は、はい、割に足踏み状態で、逆にハイブリッドの方がね増えてるって話もあったりとか。でもこの辺の報道がね、なんだろう、日本国内で言うとジャーナリストとか、ね、メディアのトヨタ推しの人とそうじゃない人で真っ二つに意見が分かれてて、
はい、
割に、ね、中立な公正な、ね、報道が少ないって問題がある。トヨタ推しの人はほら、トヨタはね、まあそのハイブリッドを割にずっと推してきていて、はい、前のトヨタは今日社長も言ってたんですけども、全部が EV になっちゃうとね、そもそも電力が足らなくなるから、うん、いきなり BEV にはならないだろうみたいな見通しを語られてて、そっちに組みしてる人は、うん、やっぱりハイブリッドだろうみたいなね、うん、BEV 売れなくなったんだって言ってんだけど、
はい、
そのトヨタが嫌いな人もいて、そういう人たちは、うん、いやいや BEV に行くのは当然だろうというようなことをおっしゃっていてですね、どっちを信じているのかちょっと微妙によくわからないというね。
確かにね。で、まあ、トヨタ明夫さんの指摘 の、 その電力が足らなくなるよねと全部 EV に変えてしまったらっていうの、まあ、それもそうだよなとも思うし ね、 うね。
確かに、ね、まあ、BEV そのものは若干足踏み状態なのは間違いないみたい で、はい、で一つは、ね、やっぱり値段が高い相変わらず、うん、まあ、どっちかっていうとその意識高い系の環境問題に関心のあるアメリカの、ね、カリフォルニアあたりに住んでる年収2000万3000万の人たちにたくさん売れてた、テスラとかそうですけど、でもまあ一般の、ね、庶民が買える値段かっていうとちょっと上の方の値段なんで買えないよねっていうところで、まあ、そのアッパーミドル層の、はい、行き渡ってしまったので、もっと下の層まで普及するところに、まあ、キャズムが超えてないっていうね、うん、状況が一つなのと、今飯田さんおっしゃったようにその、電力の供給の問題、特に2022年からウクライナ侵攻でエネルギー需要非常に逼迫してしまってると、
はい、
でここで、ね、電力、ね、例えばドイツなんかむちゃくちゃ、ね、倍ぐらいに家庭の電力料金上がったみたいな話もあるぐらいで、そうそう、ね、電力だから安く作ってわけでもなくなってきてるっていう、うん、まあ、社会状況があって、
はい、
ちょっと BEV は、ね、停滞気味なのかなって感じはあるんですよね。
うん、
で日本国内でもやっぱり日本で言うと、まあ、BEV にしちゃうと、ね、そこまで充電ステーションが日本は普及してないし、
はい、
で実際ね、結構冬場なんか、この冬なんかいろんなこう知り合いとかで BEV 乗ってる人の話聞くと、
はい、
やっぱねちょっとね落ちると、真冬になるとね、
寒いと
効率が悪くなって、
よくなんかね、この電気自動車の話じゃないけど、うん、寒いと 電池寝ちゃうんだよみたいな、
ね、構造距離がどうしても短くなるっていうね、うん、だから東京から名古屋と大阪まで車で行こうとするとちょっと何度もねあの充電しなきゃいけなくて面倒くさかったみたいな話もあって、はい、そこら辺の技術的解決がまだもうちょっと物足りないかなっていうのと、まああのね、そもそも電力が、ね、足りなくなってきてるって状況のどうするのかっていろんな問題あるよねと。でただね前段のねこのお金の問題、要するに高い車しか、ない問題っていうのが実はねここに来てね違う話が出てきていて、
ほうほう、
中国のシャオミIT 企業、あそこがね、はい、画期的に安い EV を出したんですよ、うんうん、ね、いくらだっつったからすごいですよ、だから600万700万とかの話じゃなくて
軽自動車みたいな EV 出した
って、そうそう150万とか、ね、そのぐらいの値段で、はい、しかも見た目ちょっとかっこいいっていうね、ただ中国のシャオミって別に車の企業でも何でもないので、う
ん、スマホでなんか名前聞いたことある気がします
、そうですね、割にそっち系ですよね、うん、でどのぐらい性能があるのかとか、まあ、維持費がどうなのかとかね、あれ修理メンテナンスどうなのかとか分かんないことが多いんだけど、今後もしそこがねバーンと爆発的に来る可能性があるとしたら、まあ世界全体で一気に値段が下がるかなと。まあ日本の国内でね中国のシャオミが作った EV がどのぐらい売れるかってちょっと分かんないですけど、日本はやっぱり日本国内のねあの自動車産業の信頼感がめちゃくちゃ強いので、
はい、
いやトヨタとかねその日産とかホンダスバルとかの車が流行ってるところにいきなりシャオミが入ってこれるとはまあなかなか思わない、ディーラー網とかもないですしね、ただまあ世界的に見るとこっちが来る可能性は結構あるかな、そうなると値段が一気に下がって普及への弾みがつくことは期待できるかもしれない、ただ電力逼迫の問題はまだ相変わらず変わらないので、って考えるとね、まあまあやっぱ当分はハイブリッドもしくはプラグインハイブリッドですよね、の方が来る可能性は高いかな。でプラグインハイブリッドなんか日本でも、
はい、
それこそあの災害が起きた時の家庭用の電気の供給源にもなりうるってところでもうちょっと注目されてもいいんだけど、現状のやっぱプラグインハイブリッドかなむちゃくちゃ高いんですよね、価格がね、
はい、
500万超える金額になってしまうので、そうそう普通の人には買えないよねと。だからまあ期待したいところは、まあ、EV がいきなり BEV がねバッと普及するよりもその災害とか応じてなおかつガソリンでも走るプラグインハイブリッドをもうちょっと安い値段で普及してくれるようになると、うん、日本国内でもいけるんじゃないかなってのは個人的には思うんですけどね。
まあこれね、あの環境問題と結びつけてね話されることも多いですが、そのあるいはグローバルサウスの国々だと、うん、電気作るのに火力発電所ガンガン回してってこと
にな
ると、
ね、
帰ってみたいなね。
そうなんですよね。そもそもまあ第三世界でね、はい、途上国で、ね、そんなに充電ステーション作れないって問題があって、そっちにまで BV はそう簡単には普及しないだろう。
スマホのようなリープロック、ね、カエル飛び現象が起こるかっていうと、なかなかこれインフラ産業でもありますもんね。
そうなんですよね。だから、まあ、結局アメリカはテスラのようにね、もう自前で全部充電ステーションを敷設するってぐらいまでやらないと、現実には難しいっていうところなんじゃないかなと。ただ、まあ、日本国内で言うとね、特に地方なんかそうなんですけど、
はい、
あのガソリンスタンドがどんどん減ってる問題
確かに
っていうのは確かにあるんですよ。でも福井の、ね、田舎とかで暮らしてた時に思ったんだけど、まあ、大体みんな一戸建てで、
はい、
あの車庫とかに電源プラグとかもあるから、
あ、
ま
あ、
EV のが実は田舎はいいんじゃないかと。
あ、
でしかも長距離走れなくても、
はい、
基本田舎での車利用って、まあ、例えば一人一台持っていて、お父さんの車は週末に隣の町まで
買い物
イオンとかに買い物に行く、だからまあ長距離走る方がいいけど、はい、そのおじいちゃんおばあちゃんの車とか奥さんの車とかはまあ近所に買い物に行ったりとか通勤するぐらいなんで、うん、そんなに航続距離長くなくてもいいよね、
うん、
でしかも家で充電できるとなると、実は小型の BEV が日本の田舎にはすごく向いてるっていうところで、あの三菱と日産が出したサクラって KEV がバカ売れしてるってのはよくわかるんですよね。
ニーズにピタッとあった、
ピタッとあれ航続で180キロしかなくて全然長距離ドライブできないんだけど、まあ、田舎で使う、ね、日常の足にはもう十分だし、で車庫で充電できるっていうね、
電動自転車みたいなその延長というような、ま
あ、日常の足の、ね、プラス 四輪になった電動アシストぐらいな感じですよね、うん、気持ちとしてはね。
なるほどね。でやっぱそういう、こう需要も細かく見ながら投入していかないと。
そうですね。だからもう全てが BV 一色とかいう話ではなくて、細かいニーズをいかに広げていくかってことが今後の自動産業の結構重要な課題になってきてんじゃないかなと思いますよ、
うん。スクープアップのゾーンでありました。このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。